賞医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ眼科診療昭和から令和への進歩の8回目、白内障手術と題して、山根アイクリニック馬車道院長、山根慎さんにお話しいただきます。聞き手は、東京大学医学部附属病院消化器内科教授、藤代光弘さんです。
皆さんこんにちは。本日は山根アイクリニック馬車道院長の山根慎先生に白内障手術についてお伺いしたいと思います。先生、白内障は一般に目の中のレンズが曇るという病態と理解されていると思いますが、その理解でよろしいでしょうか。
はい、その通りです。まあ、目の中には水晶体というレンズの働きをしているものがありますけども、はい、まあ、40代ぐらいからだいたい濁り始めまして、だいたい70代になると、まあ、全ての人が白内障になるというふうに言われています。
全ての人が70歳になると白内障になってしまうんですね。
そうですね、70代で 100% 白内障になるんですけども、これは皆さんが70代で手術が必要という意味ではなくて、まあ、眼科で診断すると、まあ、白内障はありますよという状態にはなるということです。
その発症を遅らすような、なんか日常生活の注意とかあるんでしょうか。
はい、あまり有力なものというのは存在してないんですけども、白内障の進行には紫外線が影響するということが分かってまして、はい、やはりこう紫外線が強いような、まあ、屋外で仕事をされる方などは、まあ、白内障が早い年齢で進んでくるというのが分かっています。
患者さんは増えているんでしょうか。
はい、基本的にですね、高齢化が進んでますので、それに伴って白内障手術を受ける患者さんというのが増えているということと、まあ、昔と比べますと比較的視力の低下が軽度であっても少しでも良くしたいということで、うん、早めに白内障手術を受けられる方というのが増えていまして、結果として白内障手術の件数というのは増えているんじゃないかと思います。
どうやって診断するんでしょうか。
はい、一般的にですね、眼科に診察した場合に、まあ、細劇透顕微鏡と言いますけども、はい、まあ、斜めからですね、細く切った光を目に当てまして、顕微鏡で拡大してみるという検査をやりますと、まあ、白内障がどのように濁っているのかというのを判断することができます。
治療が必要な白内障とそうでない白内障があると思うんですけれども、どのような状況で治療をする必要があるんでしょうか。
はい、治療をですね、する必要があるかどうかというのは、はい、まあ、その方の感じ方であったりとか生活スタイルなどによっても変わってきます。一般的にはやはり視力が落ちて手術をするという方が多いです。例えば運転免許には 0.7 矯正視力が必要になりますので、まあ、0.7 を切る場合には免許の更新のために手術を受けるといった方が多くいらっしゃいますけども、視力が 1.0 であっても、例えば眩しく感じる、まあ、霞んで感じる、まあ、ダブって感じる、そういった症状のために白内障手術を受ける方っていうのもいらっしゃいます。
それでは患者さんそれぞれの、まあ、ニーズがどこにあるかで、治療を行うかどうかが判断されているということですね。
はい、まあ、基本的にはご本人が何も不自由なければ急いで手術をやる必要はないかなと思います。はい、
手術を早めにしてしまうと、その後今、まあ、110とか、まあ、人生100年って言われてるんですけれども、長期の経過がどうなのかなっていうに心配する方もおられると思うんですが、20年、30年経っても特に問題ないんでしょうか。
はい、これはですね、非常に実は難しい質問でして、
はい、
これも人によっていろいろ捉え方があると思います、
うん、
まあ、手術をですね、先延ばしにするメリットというのは、テクノロジーの進歩によって、まあ、手術がより楽になったりとか、
うん、
まあ、レンズの種類が増えてきますので、まあ、今実現できないような、例えば遠近両用のレンズといったものが新しく出てきますので、うん、そういったメリットというのが待つことによってあるわけですけども、まあ、一方で手術までの間不自由にですね、ずっと10年とか過ごしているというのであれば、まあ、早くに手術してしまった方がいいんではないかという考え方もあります、
うん、
で手術した後ですね、基本的にはレンズは一生持ちますので、
はい、
まあ、レンズが劣化して交換が必要になるということは基本的にはありません、
うん、
ただレンズを支えているですね、組織が弱くなって、うん、まあ、レンズがずれてくるというケースっていうのはありますので、やはりですね、若いうちに手術した場合に、まあ、10年後、20年後、まあ、さらに時間が経ってくると、まあ、そのような合併症のリスクっていうのはだんだんと高まってきます。
そのどれぐらいのパーセンテージで10年後、そういうレンズがずれるようなことがあって手術をする必要があるんでしょうか。
はい、今ですね、私の方でちょっと正確な数字を用意できませんけども、
はい、
まあ、おおむね 1% 以下だと思います。あ、
そうですか。
はい、ただこれがもともとその水晶体の支えが弱い方がやはりずれてくる可能性が高いわけですから、うん、まあ、そういった方はもしかしたら手術をしてなくてもですね、水晶体自体がずれてきてる可能性もあるので、うん、なかなかその辺の判断をするというのはちょっとその早くやった方がいいか後からやった方がいいかという判断にはなかなかちょっと難しいところがあります、
うん、手術以外の治療法っていうのは何かあるんでしょうか。点眼薬とか他のなんか方法で少し先延ばししたいなっていう方もおられるかもしれないんですが、
はい、白内障用の点眼薬というものがあるんですけども、
はい、
一応これは、まあ、実験によって白内障の進行の予防効果があるというふうなことで使われてます、
うん、
ただ、まあ、なかなかその効果は限定的なものであって、まあ、結局は手術が必要になってきますので、まあ、今はあまり使われてない傾向にあります。
あ、そうなんです
ね。もちろんいろいろ研究している先生いらっしゃいますので、うん、薬物によって白内障を、まあ、治していく、濁ったものを透明に戻そうという努力はされているわけですけど、うん、今のところちょっと有力な薬物というのはまだ開発されてないというのが現状です、
うん、ありがとうございます。それで手術をするとすると、日帰り手術なんでしょうか、入院が必要なんでしょうか。
今ですね、白内障の手術は、まあ、一般的には日帰りでやられている場合が多いです、うん、まあ、その理由としては、まあ、局所麻酔ですね、手術をする目の麻酔だけをしていくということと、まあ、時間も非常に短くて、まあ、10分程度が標準的だと思います。で、まあ、体は何ともない状態なので、そのまま眼帯をして、まあ、歩いて帰れますから、日帰りでやる施設というのが今非常に多くなっています。ただ一方でですね、まあ、例えば両方の目が見えない方であったりとか、通院が非常に難しい、足腰の悪い方だったりとか、まあ、なかなか病院へのアクセスが難しいといった方の場合は、まあ、やはり社会的な理由で、まあ、入院した方がいいというケースもあるかと思います、
うん、合併症ですね、何か、やっぱり手術に関わる合併症を心配されている方もいると思いますけれども、すごく安全な手術なんでしょうか。
はい、白内障手術はですね、年間に100万件以上されてますので、やはりそれだけの数をやってますと、まあ、合併症というのは実際問題起きています、
うん、
軽度なものはですね、いろいろあるんですけども、やはりこう重篤な合併症として最も挙げられるのは、その眼内炎といって、その眼内に、まあ、細菌が入ってしまって、まあ、繁殖してしまうと、まあ、これが最も重大な合併症であって、まあ、我々が最も避けたい合併症だと思います。
その眼内炎を避けるためには、手術の後患者さんはいろいろ、まあ、抗生物質は使ったりするんでしょうけれども、注意する必要がありそうですけれども、そのあたりの注意点を教えていただけますでしょうか。
はい、まずですね、抗菌薬の点眼をやっていただくというのは基本になりますけども、やはり目をこすったりとかですね、うん、バイ菌が入らないようにしていただくというのを、まあ、大体1週間ぐらい患者さんには気をつけていただきます。具体的にはですね、手術の日は通常眼帯をしていただきますけども、翌日からですね、もう見えるので眼帯を外すんですけども、まあ、目に不意にですね、ゴミが飛入しないように、まあ、保護メガネを着用していただいたりとか、 まあ、洗髪や洗顔は基本的に制限させていただいて、こう目に水が入らないようにという生活をしていただきます。う
ん、それは何日ぐらいでしょうか？
はい。これも施設によると思いますけども、だいたい3日から1週間程度気をつけていただくということになります。
あ、その間気をつければ、あとはあんまり心配することがないということですね。
基本的に1週間しますと、手術の時に作った走行が、傷口が治ってきますので、うん、まあ、その後は通常の生活に戻していけるということになります。
最近の診断や治療の進歩というのはあるんでしょうか？
はい。診断はですね、あまり変化してないのですけども、先ほどお話した採撃と顕微鏡で医師が診察して見ていくということになります。ただ、以前と違うのはですね、以前はまあ視力検査の数字で主に判断してましたけども、最近はですね、コントラスト感度といって、そのくっきり感ですね、まあ、霞んでるのかくっきり見えるのか、そういったことも検査できるようになってきますので、そういったことも判断材料にしてます。
どの眼科にかかったらいいか悩まれている患者さんもいると思うんですが、腕の違いがあったりとか、まあ、どういう基準で眼科を選んだらいいんでしょうか？
はい、難しい質問なんですけどもやはりですね、人間がやることですので、全てが全く同じということはないんじゃないかなと思います。で、まあ、なかなかですね、患者さんがどのお医者さんがいいかというのを見つけてくるというのは非常に難しいんじゃないかなと思いますけども、まあ、一番簡単なのはかかりつけの先生にですね、ご相談いただいて、まあ、その先生が信頼している先生をまあ紹介していただくというのが、まあ、近道なんじゃないかなと思います。ご自身で調べられる場合にはちょっとホームページなどを見るしかないと思うんですけども、ある程度手術件数をやっているかということだったりとか、まあ、手術の器具とかそういったものをですね、最新のものを入れているかとか、そういったことで判断していくことになるかなと思います。
大学病院に必ずしも行く必要がないですし、クリニックで十分治療ができる治療って考えてよろしいでしょうか？
はい、そうですね。入院の必要がありませんので、クリニックでも大学病院でも基本的に同水準の、まあ、手術が行われていると考えてよろしいんじゃないかと思います。
はい、わかりました。本日は白内障手術に関しまして大変丁寧に教えていただきまして、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シリーズ眼科診療昭和から令和への進歩の8回目、白内障手術と題して、山根アイクリニック馬車道院長山根真さんにお話しいただきました。聞き手は東京大学医学部附属病院消化器内科教授藤代光弘さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。